刑事訴訟法第15問。2022年10月1日土曜日、問題。X は知人の F から美術品、以下本件美術品というの売却を依頼されていた。X はその依頼を受けて、Y に本件美術品を売却したが、その売却代金を保証するなどして着服したとして、横領罪の嫌疑をかけられていた。警察が Y に事情聴取を行ったところ、Y は X から本件美術品を買い取ったこと、その際、パソコンによって作成し、プリントアウトしたと思われる領収書を受け取ったことを供述した。そこで警察は、両家横領にかかる一連の金銭の授受の証拠を得るため、 X 方の捜索を行うこととし、上記の事実を理由として捜索場所を X が居住する甲子乙町1丁目平マンション101号室、差し押さえるべきものを本件に関係する金銭の授受を明らかにするための丸1帳簿、メモ、その他の文書、丸2、パソコン、フロッピーディスク、その他の電磁的記録媒体、とする捜索差し押さえ、許可状を得た。同令状に基づく X 方の捜索により、X が使用していたと思われるパソコン1台が発見された。警察官 K がパソコンのスイッチを入れたところ、システムの起動には ID とパスワードの入力を必要とする設定がなされていたため、 K は捜索に立ち会っていた X にそれを教えるよう求めたが、 X は拒否した。そこで K はその場でシステムを起動させることは無理であると判断し、スイッチを切ってパソコンを差し押さえた上で、警察の専門部署にパソコン内のファイルの解読を依頼した。専門部門によってファイルが解読された結果、同パソコンには X が入力したと考えられる大量のデータが記録されていたものの、本件の一連の金銭の授受に関するデータは全く記録されていないことが明らかになった。本件における捜索差し押さえの適用性について論じなさい。東京大学法科大学院平成21年度開題。回答第1、本件捜索差し押さえ許可状、以下本件令状というの特定性について、縦1、本件令状の記載は、その他の文書、その他の電磁的記録媒体と包括的、概括的な記載があり、差し押さえ対象物の特定の要請、219条1項、憲法35条1項に反するとも思える。このような要請は、被処分者のプライバシー、財産権等の人権を確保しようとするものであるが、一方で捜査の初期段階では、差し押さえ物が捜査機関にも具体的に判明しないことが多く、捜査機関に無理を強いることはできない。そこで、具体的な例示や罪名等の記載と相まって記載事項を合理的に解釈して差し押さえ対象物の特定ができる場合には、上記趣旨に反せず適用であると考える。縦に、本件では、帳簿メモやパソコン、フロッピーディスクという具体的例示と、被疑事件が横領被疑事件であることを考え合わせると、X の横領行為に関連するものが差し押さえ対象物であると理解できる。よって差し押さえ対象物は特定されている。第2、X のパソコン、以下本件パソコンというの差し押さえ、以下本件差し押さえというの適用性。縦1では、本件令状の記載が適用であるとして、それに基づいてなされた本件差し押さえは適法か。本件パソコンは本件令状に記載された物件ではあるが、警察官 K は捜索差し押さえの段階で、現場でその内容を確認することなく、本件パソコンを差し押さえている。なお、ID とパスワードを教えるように求めることは、222条1項本文が準用する111条の2で可能だが、協力を困られた場合に、これを強制する手段はない。では、捜索差し押さえの現場で、差し押さえ対象物と被疑事実との関連性、222条1項を、99条1項参照を判断することなく、ものを包括的に差し押さえることが譲られるかが問題となる。縦に、捜索差し押さえ許可状に捜索を押収するものの明記が要求、219条1項された趣旨は、被執行者に受任範囲を明示する必要を満たし、かつ、被疑事実に関連しない一般的探索的捜索押収を禁止し、被処分者のプライバシー、財産権等の人権を確保しようとする点にある。そうすると、差し押さえ対象物と被疑事実の関連性の有無を確認せずに包括的に差し押さえすることは原則として許されない。もっとも、差し押さえの正当な理由、憲法35条1項の存否の判断は、現場の状況を踏まえ、被処分者の利益と捜査の必要性との比較考量に基づく規範的なものであるから、被疑事実との関連性の程度も地理的に決まるものではない。そして、パソコン、フロッピーディスク等の電子機器や電子的記録媒体の場合には、文書の場合とは異なり、直接的な過失性、 可読性がなく、内容確認が困難な上、キーボード操作で瞬間的に消去等ができ、財産隠滅が容易であるという特殊性を考慮する必要がある。そこで少なくとも、1、当該、電磁的記録媒体等の中にキー事実に関する情報が記録されている蓋然性が認められ、2、そのような情報が実際に記録されているかをその場で確認していたのでは、情報を破壊される危険があるという事情のもとでは、それらの事情をもって対象物全体に非技術との関連性が認められると解し、内容を確認することなく差し押さえることも許されると解すべきである。立さん、本文では、X に横領罪の嫌疑がかけられているところ、それに関する一連の金銭授与について、Y がパソコンで作成し、プリントアウトした領収書の発行を受けたことを供述している。そうすると、発見された本件パソコンに、そのような電磁的記録が残っている可能性は高く、1、本件パソコンに美術品の売買に関する情報が記録されている蓋然性が認められる。また、2、本件パソコンには ID パスワードがかかっていること、それを教えることを拒否するといった X の非協力的態度からすれば、誤ったパスワードを入力すると自動的にデータが消去されるプログラムが発動するなどの事態が想定され、非事実に関連する情報は大量に実際に記録されているかをその場で確認していたのでは、情報を破壊される危険性がある。したがって、本件差し押さえは、非事実の関連性を確認することなく行われていたとしても適用である。なお、後に、本件パソコンには、非事実の関連性のある情報が記録されていなかったことが明らかとなっているが、かかる関連性は捜索差し押さえの現場で要求されるものであって、その場の状況から判断できる限りにおいて、一応の署名があれば足りると返されるから、事後的に見て関連性が認められなかったからといって、直ちに違法の問題を生じるものではない。よって、本件差し押さえは適用である。4、その後に行われた本件パソコン内のファイルの解読は、押収物に対する必要な処分、222条1項本文、111条2項であって、適法である以上。